この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、今日収録している翌日には関東近辺雪ということで。
ああ、そうですね。
非常に寒い。
はい、寒いですね。
なんか年に何回かしかないぐらい寒くなるっていう話ですね。
北海道-29度。
はあ。
最低気温更新しましたというか、まあ今年の冬の
マイナス29度
ってなかったかな。うん。
そんなんで。バナナで釘打てます世界。
まあそうですね。
うん、
いやそれがね、ニュース見てたら、普通になんか帽子もかぶらず手袋もしないで、外でインタビュー受けてる地元の人がいて、いや手袋も帽子もかぶってでないんですけど、やっぱりさすがにちょっと芯まで冷えますね。あ、29度でごめんなさい、-22.9度でした。
いやそれでも、
はい、
ですけど、
すごい平気な顔で、やっぱりちょっと冷えますねって言ってる、インタビュー受けてる人を見て、やっぱすごいわこの人たちっていうか。
同人はそんなに強いの？
いやでも本当強いっていうか平気になるんですよね。
あ、そうな。
まあ子供の頃の話ですけど、-1度だったら、あ、今日はあったかいっていうか暑いねって言ってましたもんね。
-1度が暑い。
-1度で暑いねって。まあ結局いっぱい着てるのもあるんですけど、やっぱ顔に当たる風っていうか空気とかが、あったかく感じちゃうんですよね。
-1度が
暑いので。
おかしいわ。
いや、まあ絶対、朝起きると-10度とか普通に。ありましたからね。昔っていうか、昔やっぱり結構、僕は子供の頃は結構そういう日多かったです。さすがにね、僕も-20度って経験したことないかな。-18度ぐらいですかね、最低。
いやー、もうマイナス10度もあるかな、俺。っていうぐらいしかないので、ただもう耳痛くなるよね。
あ、そうですね。うん、もう今日一昨年3月にちょっと一回帰省した時があって、もう3月だから割と暖かいんですけど、もう手の指先とか凍えちゃって、手袋してなかったら、凍えちゃってもう何もできない状態っていう。うわ、ダメだこれと思ったんですけど、周り見回すと、普通に住んでる人たちは、帽子もないし、手袋もなしで、別に手にポケットにも突っ込まずに、普通にその辺でこう、歩いてたり、お仕事してたり、お仕事の人は別にコートなんて着ないで、そのまま、スーツで、外でこう、仕事の話とかしてるんですよね。
そう
なんだ。でもすごい厚着してるのはやっぱ観光客っていうか、道外から来た人、すぐ分かる。
そうなんだ、そうなんだろうね、はい、でもね、
そんな感じです。
いやー、でもすごいな、-20度ってどんなんだろうって感じだよね。寒いじゃなくて痛いもんね。
痛いですね、痛いね、
いやー、まあでもなんかこっちもなんか最高が3度とか、日中温度が上がんないから、
それは下手すると積もっちゃうかもしれないので
なのかな。
3度、3度以下だと雪になるっていう話です。降る量が多いと若干積もるかもしれない。
なんか午前中からお昼ぐらいまでは雪マークになってましたね、横浜で。ちょっと怖いような、でもスタッドレスを履き替えたのでちょっと楽しみなような。
はい、まあ気をつけて。
ちょっと出かけようかなって思ってますけどね。まあそんな中、今週は生活スタイルの週でございます。はい、予告もしてたと思うんですが、
はい、
まずは、スノーケ、毎年恒例の七草がゆのレポートから始めていきます。はいはい、
毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
もうこの番組やって知ったんですが、はい、七草がゆを食べるには、
はい、
ちゃんとしたルールがあると、
はい、そうですね、
なんか全然知らなかったですけどね。七草がゆは、
はい、
日が昇る前に食べないといけないの。
いや、まあそれあのうちのかみさんの方の家のルールらしいんですけれども、うん、わざわざ、まあ、今回そのウィキペディアを見たら、
うん、
一応調理するのが6日の夜で、7日の朝食が七草がゆって書いてあるだけで、
うん、
その夜は明ける前に食べなきゃいけないっていう日には書いてなかった
です、うん。そうなんだ、
まあ、ローカルルール
なの。ローカルルールなんだ。
なのかな、
うん、
あれがあります。あと、調べたら7日だけじゃなくて、
うん、
あの、小正月の15日とかっていう地方もあるみたい
です
ね。なんか、あの、小正月はなんだっけ、小豆がゆだっていう話。ですけどね、あの、我が家は。
うん。
うん、まあ、でも、大体の地方では1月7日がやっぱりその七草。
なんだ。
がゆだそうです。
いや、もう全然そんな七草がゆを食べたことはあるけど、
うん、
でも、そんな7日とかそういう日じゃないし、
うん、
なおかつ夜とかに食べたような気がする。
はい。
そもそも七草が全部言えます？
いや、言えません。言えません。
夏菜が入ってるのだけは思
います。ああ、はい、そうですね。まあその地方によって違うのかもしれないけど、うん、セリナズナ、五行、お行、箱べら、仏の座、鈴な鈴代、
うん、
だそう。
これさ、セリ名前はさ、セリとかナズナは聞いたことあるけど、
はい、
ゴーとかさ、箱べら、仏の座、鈴なって、名前聞いただけじゃ分かんないよ
ね。分かんないですね。
うん、
はい。箱べらって、なんか僕のとこで箱べっていう、あの、普通にその辺に道端に生えている。
うん、
刺さったような気がするんですけど。
あ、確かにね。今俺スーパーで七草がゆセットみたいなのがさ、あの小、なんだ、少人数家族用にさ、ちっちゃいパックに入っててさ、
はい、
うん、
売ってます。
売ってるのを見たことがあるから、どういう葉っぱなのかみたいなのは、
うん、
見たことはあるんだけど、これ。本当にそれこそ道端にある草じゃねんっていうようなのが混ざってるよね。
あ、まあそうですね。
うん、
はい。
大体、まあ、
それが、
うん、
その仏の座とかもそんな感じだと思います。確か。うん。道端にあるような草だったような気がします。
うん。
うん、
でそれをちゃんと揃えて作るの？
あ、まあもうあのやっぱりあれですよ。
七草がゆセット、
あの、あれからスーパーで買ってきて。
セットを買って
きて。はい、セットを買ってきて。います。はい。で、歌を歌ってるかどうかは知らないんですけども
、歌？
その歌があるんですよ。
お
歌がある。その、えっ、ー、と、 細かくするじゃないですか、その草を、
はいはいはい、
そのままドボンとは入れないの で、
うん、
で切って細かくするときに、うん、その七草のあずな、東土って東の国の東ですね、中国の、
うんうんうん、
東で土、東土の鳥が、
うん、
日本の国に渡らぬ先にトントントンとか言いながら切るという歌が、あります、うん、まあ、うちの妻なんか子供の時にそういう歌いながらやったんだって言ってましたけどね、で、まあ、その歌も全国ちゃんとありまして、
あ、いろんな歌
が、うん、いろんなの、まあ、大体その東土の鳥とか日本の鳥とかそういう言葉は入るんですけれども、
うん、
微妙に違う順番が違ったり、
うん
うん、なんですよ、言い方が違ったりって歌詞が違うんですけど、
はい、
とこんなに差がまあいろいろあるんだってちょっとびっくり しました、
ね、
多分あれで違うんじゃないですかね、歌詞その伝わった先というかね、
うん
うん
うん、
ただ今まあ、ウィキペディア見ててびっくりしたんですけど、僕の住んでるその埼玉の歌と、
うんうん、
妻は京都で歌ってた歌が同じほとんど同じ、全く同じなんですけど、
ね、面白い、
これ不思議だな、
うんうんうん、面白いね、なんか、うん、そういろいろある中で、
はい、
今住んでるところと出身のところが同じっていうのね。
うん、
いやーでも、やんないな
ぁ。
うちは昔からそういうあれはなかったね、子供の、うん。奥さんと一緒になる前は、やってたの？
ああ、いや、まあ独身の時はそんなにやらない
ですけど。ああ、まあそれはあれだけど、
ね、
実家の方では。
実家は、一応、朝ごはんに作ってくれてたような気がします。今日は七草だからねって言って。
それはね、その毎年1回ぐらいは食べてたってこと？
うん、食べてましたね。
へぇ、
うん、まあ、普通、まあ、割とそこら辺は普通の家庭だったのかな。鏡餅の、ほら、鏡開きというか、鏡餅を食べるのもちゃんとやってましたし。
そう、鏡開きは何回かやった記憶があるんだけど、この七草はね、まあ、こういうのを食べるんだよっていうので一回作って見せてくれたことはあったけど、
はい、
その毎年食べるとかいうあれは全然なかったね。
でも今はほらもうスーパーで普通に売ってるから、
うん、
あれなんじゃないですか、やったことない人でも、あ、じゃあやってみるかとかやって、
まあ、
はいるのかな、
もうセットで買えちゃうからみたいな ね、
うんうん、
ね、
まあただ粥が好きかどうかっていうの
は
今の若い人っていうかね、子供、特に子供とかの味覚に、
うん、
こう受け入れられるかどうかっていう
のその何だろう
疑問だら、
お粥自体はね、子供でも、まあ子供だって大体食べるでしょ、最初は。
うん、
ただ、この中に入れるものがさ、
はい、
その香りの強いものだったりとかっていうのがあるんでしょ、う
ん、ああ、まあそうですね。少し塩気があるとかね。
なんかそこら辺が、うん、いや、俺なんか香りがきつくてダメだった記憶があるんだよ。
あ、そうですか。へえ。
春菊とかダメなんですよ。
ああ。
それ
春菊入れるかな。
いやいや、春菊は入ってないけど、はい、それ系のなんか香りの強い葉っぱ、この中に入ってない？
いや、全然ないですよ。
え、本当？
うん、ない、うん。
え、じゃあなんか俺変なもん食わされたい。
いや、それはないと思うな。
なんか独特な香りがある葉っぱが混じってたような記憶があってね。
そうですか。
じゃあなんか偽物食わされたの
かな。パセリとか見てたんじゃないです
か。パセリはさすがにわかると思うんだけど、でもなんか売ってるのを見たりすると、うん、その時のそのなんかこう香りの強い葉っぱのイメージがあって、 やー、季節もんだけど別にこれは食いたいと思わないなっていつも思ってたんですけどね。そうなんだ、そんな香りの強いもの出ないの、うんうん、
ないですね。
あ、そうなんだ、
うん、普通にその辺のスーパーで売ってるものだ。あと、あ、あとうちはなぜか丸餅が粥の中に入って、
へ
ー、単なるあのあれじゃないんですよ、
うん、
お粥ではなくて、
うん、
丸餅が入を入れます。
へ
ー、まあ丸餅入れるところもはあまし多くないですけど、まあちょっと今調べた中ででも入れるところもある。
まあでもそうだよね、お正月明けてすぐぐらいだからお餅もあるだろうしね、まあ、美味しそうだな。でも、
ああでも徳島県とかは白味噌で砂糖入ってるので甘いみたいですね。徳島県鳴門
それはまた、
はい、まあだし汁のところ、
あ、
やっぱ味噌味、四国味噌味みたいです。
あれ、お雑煮甘いとこってどこだったっけ？
あ、それは京都が白味噌の甘いお雑煮ですよ。
あ、それはあの甘い味噌でしょ？
あ、そうそうそう。
じゃなくてなんか砂糖入れて作るお雑煮が、どっか徳島でなかったっけな？ちょっとあのなんかそんなのもあるっていう話を聞いたけど。ああ、そういえばその白味噌のお雑煮食べたいな。
ああ。
最初、えっと思ったけど、はい、美味しかったもんね。
うん、
あの味噌がない。なかなか
白味噌売ってない
んだけど、そうそうそう。なんか、ね、こっちで食べたいなと思ったら、うん、味噌がないからね、っていう話で、なかなか食べれないですけど。
アマゾンとかでさ、
それこそ通販だみたいな。
なんか。
まあ、ということで、七草、はい、召し上がった方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、ぜひ。でも本当に一時しか出ないのかね。さ、昨日今日、
うん、
最近スーパー行ったけど見かけないな。
いや、その6日だけじゃないですか。あ、でももうちょっと前から売ってたらしいですけどね。
うん、
も
う
正月過ぎたら、
まあ、そうか、
出たって言ってました。うん、
そうだよね、その食べる日が過ぎちゃったらもう、
うん、そう、あってもしょうがないっていう感じじゃないですか。
でも正月もスーパー行ったような気がするけどな。行ってなかったかな。もうまた来年、
はい、そうですね。
香りが強くないだったらやってもいいかな。
はい、いや何もなかったと思うんですけどねむしろ味しないとか言って僕お塩を入れたりする、うん、しちゃいますからね。
お粥自体は好きなのでお餅入れるのも美味しそうだなと思って今。
ああ、まあそうですね。あの、まあ喉で詰められてちょっとあのこうだ、茹ですぎるとっていうかお餅、
うん、
あの お湯であのああいうのはなんで茹でるというんでしょうか、湯がくというんですけど、
うんうん
やるんですけど、やりすぎてドロドロになってしまうとすごい食べにくい、
うん、いや俺でもねお雑煮にしてもあのドロドロなぐらいのやつが好きなので、それぐらいの方がいいんですけど、
はい、
まあ、でもなんか おかゆにお餅ってなんか美味しそうと思ってちょっと今ね、
はあ、まあ、腹持ちは少し良くなります、
ね、うん、なんか良さそうとか美味しそう、なんか香りがないって聞いたらすごく美味しそうに見えてきていいなと来年やってみようかな。
はい、ぜひ。
まあスノーケ流で言うと何、6日の夜に作っておくの？
いや、7日の朝は
作るの？
やりはやってました妻が。
で、はい、あ、で夜が明けないうちに、
うん、食べなきゃ、
食べるでしょ。
そう、
でその時にあのお箸の袋やるの、あれはお正月、
あれはお正月、
お正月か
だったと思いますね。うん、
ま
あ、でも取っておいてその時に使うって言ってたような気がします。
あ、そうなんだ、
うん、取っておければっていう話。
祝い箸の袋に、
うん、
家族のそれぞれの名前を書いて、はい、名前が自分専用になり、
はい、
お正月の間使うっていうのと、
はい、
なんだっけ、なんて書くんだっけ。
あ、あと、あの、鳥橋に海、海と山って書いて。
あ、海と山か。
山と海、海と山ですよね。
うん。うん、あ、そっか、鳥橋でっていうことか。
そうそうそうそう。
鳥橋で。
書く字は自分の名前に。
鳥橋に、うん、海、山って書いたのを用意するっていうね。
そうです。
前に紹介いただきましたけど。うん、そんなにやんなかったな。祝い橋は使ったけど、
はい、
で前はね、なんか名前書いた年もあったんですけど、はい、今年は別に普通に
それ
してたし、もう食べ終わって一応洗って正月の間使うんだって言うんだけど、はい、あの袋も何もなく、もう普段使ってる箸を入れてるとこと同じとこに刺さって正月の間は使ったけど、あの祝い橋ってあんま好きじゃないですよね俺、あの、はい、木の感じが、
うん、使いにくいかもしれないですね、普段使ってないからね、うん、
なのでもう正月の間っても2日ぐらいかな、3日まで使ったかなっていうぐらいでもうやめちゃいましたけど、
はい、
まあそういうね、ものもどこまでやってんだろうね、家庭によっていろいろだろうね、祝い橋使ってないうちもあるだろうし、ね、七草がゆも食べたり食べなかったりだろうしね、うん、七草がゆ食べた方どういう七草がゆだったか、
そうですね、
お味噌なのかお塩なのか、はい、お餅入りなのか違うのか、あとオリジナルだ、多分うちの七草なんか騙されてんだろうななんか7種類の葉っぱを入れてとかさ適当なものでやられたんじゃねえよ、
うん、
なんかオリジナルの七草があればぜひ、メールの方でお送りください、
はい、
で今週も一つですが、生活スタイルなんかいろいろな話題にしたいなと思いながらもなんかあんまりいろいろできていないんですが、やろうやろうと思って やってないのが本、
はい、
今週ちょっと本の話、はいはい、あのね本読まなくなっちゃったんですよね、
あ
でもう最近本当にもういい加減やばいと思って、
はい、
少し読むようにし始めているんですが、はい、あのやっぱりね、要は通勤がなくなったじゃないですか、
はい、で
も
う
何年前だよって話なんですけど、はい、本当になんか通勤してた時は一生のうちであの通勤してた期間ぐらいかも本読んでたのってそれまでもほとんど読んでなかったし、
はい、
まあでもあれか、今みたいにそのネットを見てとかっていうのがなかったから、
うん、
趣味のもんとかね、本雑誌を買って読んだりとかっていうので、うん、活字を読むっていうことはしてたんですけど、本当に本って読んできてなくて、だから一生今この年になるまで読んだ本の半数以上は多分通勤してた期間の電車の中で、それ以外はほとんど読んでないみたいな、そんな感じなんですけど、スノーさんは本いっぱい読む人でしょ。
ああ、でも最近やっぱりその通勤っていう時間が少なくなったので、
うん、
うん、あんまし読まなくなってしまってますけどね、うん、まあ、最近それでも一応2冊ぐらいはこう月に2冊ぐらいは読むようにはしてるんですけど、
うん、
ただ昔読んだ本とか読んでます。
ああそうなんだ、
はい、うん、あれから本棚から引っ張り出してきたり、
うん
うん、で今ちょっと対策に取り掛かってまして、
対策
対策っていうか、なんか学校図書館で、
うん、
こうニセホールニエプスっていう写真技術を、はい、はい、作った人ですね、
うん、
の、電気でもなく、
うん、
ドキュメンタリーでもなく、
うん、
その小説になってるんです、その人の生涯が、写真の発明者ニエプスとその時代っていうタイトルなんですけど、その人が主人公で、まあ、その人とその人の家族とか知り合い、
うん、
その世界、その人がの周りのいろんな社会 全体が主人公の小説になってる、
うん、そんなの
あるんですよね。
へ、
あのだからすごく面白いんですよ。こう歴史、まああれ大河ドラマみたいなもんです
け
ど、
うんうんうん、
子供の頃から始まってっていうやつで、うん、今やっとまあ、かなり晩年になってきて、もう2ヶ月くらい読んでるんですけれども、
うん、
こう写真の発明がやっと、なんでしょう、先が見えてきたっていうところになりましたけど、
うん
うん、まあ、フランス人なんですが、
うん、
フランスの歴史全然知らないので、
うん、
その写真が発明された時代背景っていうのは、実はそのフランス革命とか、
うん、
ナポレオンが出てきたりとか、
はいはいはい、
まあ、こうブルジュアジーがいろいろか、こう、できて、
うん、
実はニエプスはその、どっちかというと、こう、支配階級の、まあ当たり前の話なんですけど、
うん、
支配階級の地主の方なんですけれども、うん、それがだんだんこう没落していく時代だったりして、
うん、
いろいろお金で苦労したりとか、
うん、
そういう、こう、大河ドラマ風な、こう、ドラマチックな変化が、ずっと、書いてあるんですけど、
うん、
うん、まあ、今それを読んでおります。
うん、
はい、すごい面白い。
それな、何冊もあるってこと？
あ、いや、1冊なんですけど、やたら分厚いんですよ。
分厚いんだ。
はい、と、まあ、やっぱりその大学に行く間とか、ハードカバーなんで、
うん、
重いんですよね。
はいはいはい。
文庫本じゃないから、
うん、
なかなか持って歩けなくて、
うん、
すごい時間かかってるんですよ。
あ、
うん、だから途中で読み返したりとかしなきゃいけなかったり、うん、ちょっと間が空いて、この人どうだったんだっけ。
はいはいはいはいはい。それがね、うん、昔その通勤するときに、その通勤自体もね、社会人になって電車通勤っていうのが、スノーさんと一緒に勤めた、
はい、
あの会社のみなんですよ。
あ、そうか。
学生時代も含めて、
ええ、
通学は1ヶ月ぐらい専門学校電車で行ったことあるんですけど、はい、
ええ、
それ以外車で行ってたので、
あ、そうだ。
本当にね、電車で通勤とか通学するのって、あの何年、6年だったっけ、
はい、
しかないんですよ、僕の人生の中で。で、あの時に、まあでも本ぐらい、最初新聞読んでたんだっけかな、
はい、
で途中から本になって、だけどやっぱりこう読み慣れてないから、
うん、
こう何回も行ったり来たりするんだよね。で特に最初にね、平家物語かなんか読んだね。20何巻だっけ。
いや、それは私、なんでそうなったんでしょうね。
なんでそうなったんだか覚えてないんだけど、吉川英治
の二
十何巻だかあるやつを読むんだけど、みんな同じような名前じゃん。
はあ、平の、まあ、そりゃそうです。
平の清盛の平の重盛の、もみんな平はなんかなんとか盛で、
はいはいはい、
源はなんとかよりみたいな。この人何してたんだっけみたいな、何回も戻ったりとかして。まともに進まないみたいな。そんなのがずっと続いて、でもさすがに6年間本読み続けてるとそういうのもなくなり、こうなんか本題が結構負担になるぐらいにはなったりもしてたんだけどね。あの、なんだっけ、会社と駅の途中ぐらいにでっかい書店があったじゃないですか、あそこはよく行ってたんですけどね。
あの書店もうなくなりましたよね。
あ、そうそう、紳士服かなんかの。
そうそうそう。
なったんでしょう。びっくりしましたけど。あそこの書店をよく行って、あそこで次、なんかもう読み終わりそうっていうなると、次とかね。
あれ、でも若干、あの辺も古本屋さんは、
そうだからさ、
ありましたよね、
本を読む習慣がないから古本屋で本を買うっていう習慣もなく、
あ、そうだったんだ、
うん、 だから毎月何千円かを、
うん、そりゃ本屋さんにしてみればなんて素晴らしいお客さんです
だからあのなんかでねいろんな出費が重なった月に、うわ次本題がねえやどうしようみたいな、
うわすごい
なったぐらいっていうさ時もあったんですが、まあ、そこをやめて通勤をしなくなったらパッタリ読まなくなる、はい、本当に本読まなくなっちゃったんですけどね、でまあなんかこう自分のあ何の時だっけな、あ今はほらやめ終わっちゃいましたけど、あのミリさんと一緒にやってた番組で、
あ、はいはい、
ミリさんもあの人本読む人で、でなんか一日のうちの中でその本を読む時間みたいなのを作って、なんか、なんかその本読むのもちゃんとシチュエーションをセッティングして、なんかするみたいな、なんかそういう話を番組の中で紹介してくれたりとかして、はい、そうだよな、やっぱり本読むってなんか意識的に時間を作んないと通勤がないんだからダメだよね、とか思った時期があったんだけど、どうもやっぱりいい時間帯が、作れなくて、なんか今本読んでる場合じゃないんだよなみたいな日々の仕事に忙殺されみたい
な
感じになってしまい、でようやく今なんとなくこう読み始められたのはあの iPhone なんですよ。
ああ、そうか、はい、
あの結構 iPad が出て iPad で読んでるっていう人も結構聞くんだけど、はい、iPad じゃなくて僕は iPhone が、あのちっちゃい方がいい、
はい、
でっていうのは要は布団に入ってから布団の中で潜って読む、
はい、
そうすると普通の本読めないんですよ。
ほう、
電気ないから。
ああ、そう、まあそれはそうですね。
で iPhone だと勝手に光ってくれるので、
で
読むのやめると、やめるときに電源落とせば切れる、はい、わけじゃないですか。それが今すごい心地よくてね、あの布団の中で iPhone でちょっと今何冊か買ってみたのを、うん、それがなんか日によって気分が違うので、
はい、
あの宮本武蔵とビジネス本と、
はい、
SF みたいなの、
はい、
なんか気分によってこう変えて読んでたりするんですけど、なので、うん、あの間が空いちゃった本はさっきの話じゃないですか、ちょっと戻ってみてみたいな、でもまあ今のとこ少しずつ読む時間が作れてきてるんだけど、うん、またでもここのとこね、ふと入って、まあ、気になってこう開くんだけど、
はい、
読んでるのは面白いから先見たいなとも思うんだけど、やっぱ布団の中で読んでるんで、
ね、
寝ちゃうんですよ、
はい、
なので実質30分取れてるかな。
じゃあまあでも30分でもすごいんじゃないですか。
まあ今までゼロだったからね、それから比べるとあれなんですけど、
うん、ああいや、そう、そのハードカバーの方重いから、
うん、
僕もそのちょっと寝る前にとか持ってくるんですけど、
うん、
手が
そうね、
重すぎる。
ハードカバーだとつらいだろうね
これはちょっと無理だ、
うん
うん、でも子供の頃にあのすごい病弱でしょっちゅう風邪ひいてたんですけど、うん、その時読んでた本って15少年漂流記 の、うん、あのジューン・ベルトのね、
うん、
こうでっかいハードカバーめちゃめちゃ重いやつだったんですけど、うん、
布団の中で
布団の中でよく読んでたなと思って。
でもなんかさ、こう物語が佳境に入ってきたりするとさ、
はい、
早くない？
あ、まあそうですね、
うん、早いし、こう結構時間を作るよね、そのために、
はい、先を読みたいっていうか
だからなんかその電車の通勤の時で何回かやったんですけど、あのもうあと十何ページとかで終わるみたいな時って、
はい、
電車降りれなくなって
そうです
何駅も先に行ってから折り返すみたいなそんなことをしたりとか、ね、
それは読みたいがために過ごしてる。
そうそう、もうなんか今ここでやめて腰を上げるのが嫌とか思って、でよくよく考えるとなんか半分ぐらいページ数カウントして半分ぐらいで折り返してちょうど終わるようにすればよかったんだけど、もうそのままこうひたすら読んで読んで、で、あ、終わったって言った時に降りたらすげえ遠くになってたとかね、なんかそんなことをしたこともあったりしましたけど、まあなんかそういう、だから今読み始めてまだ半分、それぞれが半分くらいになっちゃってるんで、そのなんていうんだろう、そういうこう後半の面白くスパートがかかってくるところまで行ってないんであれなんですけど、なんかそういうあれを全然忘れてたなみたいな。
あ、そうですね。まああのこういう、まあハードカバーの本ってめったに買わないっていうか、なかなか買えないので、
うん、
まあ今図書館とか行くと、まあやっぱり持ち運びやすいので文庫本出すんですけど、
うんうん、
文庫本になってるのってやっぱ限りが あるじゃないですか、
うん。
だからちょっとハードカバーのものもって思うんですけど、やっぱり電車の中で読むのはちょっと辛い。
うん、
重いのと持ち運びが大変っていうのでつらい、ね、っていう意味では電子書籍はすごく魅力なのかもしれないなと、うんうん、まあ思うのですが、実際どうなんでしょう、電子書籍化されるのってやっぱりいい、その売れてる本じゃないとならない、ね、
まだね、だから本当に最近、はい、最初の頃やっぱ気になっていろんなとこを見たんだけど、はい、僕が最初に気になって見てた頃って本当にないんですよ。
あ、
だから雑誌も今いろいろ選べるようになってきたけど、
はい、
僕が見てた頃って本当に、なんか本当に雑誌名覚えちゃうぐらい何回チェックしても同じ雑誌しかこうなかなかあった、あの新参者じゃないけど、うん、新たに参入してくる雑誌があんまり ない時期が一時あって、だからやっぱりなんかその iPhone とかで読めたら読む機会も増えるんじゃないかなっていうのはなんとなくはあったので、当時から、
はい、
で雑誌のから変えるかなと思っていろいろ見てたんだけど全然変わんなくて、でしばらくそこをチェックしなくなって、はい、なんかここ1年ぐらいなのかな、急にいろんな、あ、見たら、あ、いろんな雑誌もあるじゃんっていうね、写真の雑誌も当初から1誌ぐらいはあったのかな、1誌か2誌はあったんだけど、今3、4誌ぐらいあるし、それに付随してデザイン関係のとか、あと車、バイクなんかも、だそれぞれその分野に一冊ずつぐらいしかなかったのがいろいろ選べるようにはなってきて、
あ、そう
で普通の本も、
うん、
ここ、うん、何ヶ月かで急に加速してる感
は、ああ、そうですか。
でもあの いろんな人にこう勧められたりとかした時にあるかないかっていうとまだない方が多いかな。
まあそうです
よ、うん、でもなんかワイドショーとかで取り上げられた本とかがあったりとかもするので、
うん、
だいぶ出てきてるかなって気はするんだけどね。
まあでもさっきまあ別の社のフォトスクランブルで言ったけど、やっぱり本もほらそう流れていく本と、
うん、
取っておくというか残る本みたいなのがあるのかなっていうのも感じますし、
うん、
今僕が読んでるそのニセフォールニエプスの話は、
うん、
のハードカバー5800円なんですよね、今見たら。
はいはいはい、はい、
でもこういうのはさすがに電子書籍にはなかなかならないんだろうな、
あ、かもしれないね、うん、なんかでもそういうのが、まあいい悪いは別として、ね、そういうのも含めてなんかなっちゃってほしいなって気はするな
あ。ああ、まあゆくゆくはなるのかもしれないんでしょうけれど、ね、
5800円なんだ。
はい、ちょっと今そうこれすごい、まあもちろん翻訳のものなんですけれども、うんうん、多分文庫本買わの無理だろうなっていう感じなので、
で文庫でなんか何冊かで出してくれればいいのにね、
出してくれればいいですけどね、
うん
うん、
ね、
まあ、あとちょっと本、いわゆる読み物の本と違うんですけど、美術書ってあるじゃないですか、
うんうん、
特に 美術史とか、
うん、
そういうちょっと特殊なものとかは、うん、やっぱり高くて、高くてっていうか、これもなかなか電子書籍にまあ難しいだろうな。
あ、そうかもしれない ね、 まあそのね、どうなんだろうね、印刷のクオリティと、はい、そのディスプレイで見るものって、ね、ね、違ってきちゃうだろうからね、うん、まあ、逆に言うとそのディスプレイじゃないとできないようなものっていうのが、ね、今いろいろ試されてはいるみたいなんですけど、うん、だからなんかインタラクティブ、ほらパソコン出始めた頃にさ、
はい、
子供向けの絵本でなんかクリックすると泣き声がするとか、
はいはい、
なんかカエルが跳ねるとか、
はい、
なんかそんな類のインタラクティブな感じのものがあったり、その動画がミックスされてたりとかね、
はい、
なんかそういうものもあったりするみたいですけど、まあ今でもどっちかっていうと普通の本、読み物を見るのにすごく今、はい、自分俺の今の生活スタイルにちょうど合ってるなっていう感じはしますね。だからもうちょっとね余裕があって、まあ、机に座ってる時間の中で1時間ぐらい、
はい、
こう本読もうとかっていう時間が作れるといいなと思いながら、なかなかそういうのもできない感じになっちゃってるので、
うん、
まあでも今までゼロだったから30本でもそれが習慣になっていくといいかなっていう気はしてるんですけどね、うん、なんかねビジネス本とかでも結構前はなんかうさんくさいのが多かったんですけど
そうです、
結構最近はあこれちょっと読んでみたいなっていうのも結構あったりとかしてね、だからなんか本題がなんかピーピーとかって言ってましたけど、今は iTunes のプリペイドカード、
ああはい、
あれがこう今プリペイドカードで入れて残金がいくらみたいなのが出てくるわけですけど、う
ん、はい、
そこの残金がどんどん減っていくみたいなちょっとカードそう掃除を未だにしておりまして、まだ40何パーセントぐらいな感じなんですけど、
はい、
片付けていけばいくほどですね小銭が出てきまして、
ああそれは嬉しい
もうトータル4000円以上になってるん
じゃ
ない
か
みたいな結構ねいろんなところに、僕ね去年かな小銭入れを使うようになったんですよ、
ほう、
おじちゃんとかがよく使ってるようなやつを、
はいはい、
でそれまでってもう小銭って全部ポケットだったんですよ、
あ
ただ撮影の時とかに走ったりとさジャラジャラ音がするのがまずいなということで小銭に使うようになったんですけど、はい、そこからそんなにあっちこっち散らばさなくはなったんですが、そのポケット時代にだいぶばらまいてるみたいで、
あ
だいぶ出てきたっていうのもあるんです
が、すごいですね、回収されて
4000何歩出てきてすげえと思ってたんですけど、さらにすごいのがその、ね、どんどん残金が入っていた iTunes のプリペイドカード、
はいはい、
10枚ぐらい出てきまして
、
なぜかこうもう使ったその入力済みのやつが5章大事に取ってありました。捨てないの選手権に移しとけばよかった。
それはまあもう何の役にも立たない。
何にも役に立たないやつをなんか大事に取ってって、はい、うわいっぱいこんなんどうすんのと思ったら、
ね、
3000円のカード2枚、うん、未使用が出てきまして、
おお
6000円トータル1万円分ぐらいの。が出てきたというね。
それは嬉しい。
なのでちょっと今年はこれでいっぱい本を買って、そうアプリiPhone に入れてるアプリケーションも大体必要なものは買っちゃってたので、
はい、
全然入れっぱなしで使うことがなかったんですよ。音楽もね、うん、買うっていうことがあんまりなかったので、あんま使わないなと思っていたんですが、ここのとこ本買ったりとかしてだんだん減り始め、
はあ、
でそろそろ変えなきゃなっていう時にこれが出てきたので、今年はこれで本を買って、またこの番組でもいいのは読めればご紹介したいなと思います、
はい、
そうだからさっきの古本屋の話じゃないですけど、電子書籍の古本みたいなのってありえないけどさ、なんかそういうのが、ね、ないね、あればいいのになと、ちょっと思ったりもしたぐらいですけど、
そう、古本屋さんとかも今後どうなっていくんだろうねっていう、
あでもねこっちの方が便利は便利だけど、はい、
うん、
どうだろう、今現時点ではないけど、
うん、
あいいなって思った本は電子書籍で読んだ後に、実際の本買うかも、
あなるほど、
っていう感じはあるかな、
うん、
でもね、読んだ本で、うん、本当に好きなやつは捨てらんないんですよ。で古本屋に持ってこうっていう発想がないので、
はい、
だから逆に言うと電子書籍ですごい気に入ったのがあったら、
お
実際本を買うかもな、
まあね、うん、それはまあ出版業界にはとても素晴らしいことじゃないでしょう、
じゃないかな、なんとなくどうなんだろう、無駄な感じもするから実際はしないかもしれないけどね、
はい、
でもなんとなくあの気に入った本を本棚に並べとく満足感みたいなのってある気がするので、うん、僕の中には、
いやまああの本って言ってもそう飾っておくだけのための本っていうのも実はあるみたいですから、
そうなの、
うん、あのこう本当にこう貴族が使うようなあれですけど貴族が持つようなあの書斎っていうかね、
ああ飾るとしての本
はいっていうのがあるって、あのカレーにラッシーさんから教わったとか、
へえー、あでもそうかもしんないね、まあ、僕みたいに本読まない人で、でもなんかこう見え張りたかったらそういうインテリアの本必要かもね
まあそれそのためにはそれなりの部屋とそれなりのあの書棚が
必要、いやいやもちろんそういう身分だったらの話よ、
まあ話です、うん、まあでもあの本の楽しみっていうか、あの僕文庫本でも、
うん、
あのすごい気に入ってるやつは、
うん、
読むやつと置いとくやつって2冊買うときがあるんですけど、あの買うって新品じゃないですけどね、あの、うん、中古あの古本屋さんで見つけたら、
うん、
何回も読むとボロボロになっちゃうから、
うんうん、
カバーとかが綺麗なやつ見つけたら思わず買ってしまうっていうそういうあの楽しみ方もあると思いますし、
あだからもうあれですよ、うん、前に紹介したか紹介したというか、うん、名前出したと思うんですけど、あの J.P. ホーガン の、
あ、はいはいはい、
あのシリーズは、
はい、
そのパターンですね、
あ
の
あ
読む何回か読んでボロボロになりかけたやつはもうそのまま読むようにして、
はい、
ハードカバーを見つけたやつはハードカバー買ったりしました、
あそうなんですか、
うん、
なんとなんと
全部はねでもハードカバーでは見つけられてないので、うんうん、ただやっぱりその読む用と置いとく用は方眼のやつは僕もあります、
あなるほど、
うん、ただボロボロになっちゃったけどこう捨てらんないでっていうのがまた置いてあったりもするし、うん、それこそさっきの平家物語はもう一回最初から全部読んだらどうなるかなと思って全部置いてあるしね、
はい、いやまああのぐらいの対策になるともう一回読むんでも十分十分楽しめるんじゃないですか
半年ぐらいかかりそうな気がする今のペースだと、
ああまあそうです、
ね、うん、そんな感じのしてね、あるので、ただちょっと本読むっていうのはまあいい年して何言ってんだって言われるかもしれないですけど本当に読むあれがなかったので、ちょっとでもこれじゃまずいよなっていうところで少しこの iPhone の助けを借りて、
はい、
少しいろいろ読んでみようかなと思ってますので、で須野さんもね本読まれる人だから、そう本を紹介してもらおうと思いながら、
ああ
僕が読まないからそのあまり
こう、まあ、
お願いをするタイミングを今忘れてあれしてしまったので、はい、なんか面白い本があったら このライフスタイルの。
あ、そうですね。まあちょっとジャンルを、ね、ライフスタイルのジャンルを広げなければ。
そう、まあ、DV、第一週のところで DVD とかっていう、
まあ、エンターテイメント
でもっていうのはあったんだけど、まあ本はこの生活スタイルの方で、またいい本があれば、ご紹介できるようにしていきたいなと思ってますので、はい、また次回、第3週、それまでになんか、ご紹介できる本ができているように、ちょっといろいろ頑張りたいなと思っております。
はい、
ということで、ちょっとふわっとした第3週でございましたが、でも生活スタイルもちょっといろいろ、いろんなパターンを用意したよね。
はい、
本は一つあるとして、まあなんか生活にまつわるもの、なんか食事の件とかね、食い物系、うん、料理はなんか前一回やったような気もするけど、料理とか、
ね、うん、
あと今真っ最中のお片付けとか、
あ、そうです。
お片付けね、片付けってできない人ってできないって言うじゃない。まさしくできないなと思って。
そうですね。いやでもまだやってるだけいいんじゃないですか。
昔はもうちょっとなんかこうプランというかさ、この、自分の部屋を見てこうしたいな
あ
したいなみたいな。でなんかこう片付ける仕事の手順みたいなさ、その料理をする手順みたいなのってあるじゃないですか。うん、
はい。
その片付けをする手順みたいなのがなんとなくこう頭の中に浮かんで来てたんだけど、今ねどこからどうしたらいいのこれを部屋をっていう、それぐらい散らかってるっていうことなのかもしれないんだけど、
はい、
片付けられないなっていう、あ、俺この片付けられない人の中の一人だったんだと今さらながら今日この頃ですが、
はい、
ちょっと片付け方みたいなのとかもね、片付けの研究みたいなのをやって、片付け、スノーさんもできるんだっけ？あ、でもなんか掃除よくするって言ってたよね。
掃除は好きなんだけど、片付けは苦手かもしれないです。
そう
なんだ。うん。はい。あの、全然、ちょっと、シチュエーションは違うかもしれないけど、仕事の時に、まあ、こう、いろいろ機材出すじゃないですか。
うん、
片付けるの遅いんですよ。なんか。なんで僕はこんなに遅いんだろうと思いながら片付けてます。
あ、そうなんだ、
うん。
あ、そこはね、それは俺、まあ自信があるってほどではないけど、うん、あの、クリラジのイベントで結構それ鍛えられたかな。
ああ。
うん、なんか
コードとかシャシャシャって巻いて。
うん、っていうのもあるし、あの、終わったら、
はい、
もう、片付け終わるまで、なんかあれ、うん、最初の頃って、でもその中継なら中継が一段落ついたところで一息ついちゃってたのよ、
はい、
だけどあのひたすらもうその局長の BJ がずっとすぐもうその終わった途端片付け始めるのね、
はい、
なんか落ち着きない人だなみたいな感じのイメージだったんだけど、はい、いやそれが正解で、
あ、
やっぱり一息ついちゃうともう腰上がんないのよね、疲れちゃうし、
うん、
で撤収してすぐ立ち去るんだみたいなのを結構鍛えられたかな。
はい。
で、片付けとかはあれなんだけどね。だけど家の中になるともう全然。
あ、そうっすか。
どうしたらいいんだろうみたいな。だから結構クリラジのイベントってクリラジの機材だったりするからさ、これどこ片付けんのとか言いながらも結構ちゃ、まあ、前より比べると早くなったと思うんだけど、自分のものなのにって思うんだよね。自分のもので自分が捨てるなりどっかに置くなりって決められるはずなのに、うん、なんでこんなに片付けられないんだろうっていうちょっと今年ショックを受けていたので、
はい、
片付けの達人とかちょっといたら紹介してもらいたいなって。
はい、わかりました。
散らかった部屋をどこから手をつけるのがいいのかとか、なんかコツがあったらぜひ、おすすめの本、あと七草情報、
はい、
メールの方でお寄せください、
はい、
メールが ただいま、アットマーク p-scramble.jp です。tadaima、アットマーク p-scramble.jp に送っていただくと、スノーさんと私の方に届きますので、
はい、
いろんな情報をお待ちしております。ということで、はい、第3週生活スタイルの週でございました。お相手は半助と。
はい、スノーでした。
ではまた来週。
はい。